皆さんこんにちは。日本高齢者改善介護協議会理事長のフロレンス岩下こと岩下ゆかりです。こちらの講座は改善介護士1級養成講座応用コースの第1章となります。第1章は、ナイチンゲールケアと改善介護ということで、ナイチンゲールと介護がなんで関係あるのかなというようなことをより詳しく、深く学んでいきたいと思っております。こちらのコースはですね、1級コースは私が今までいろいろなセミナーでお伝えできなかったことたくさん伝えてありますので、ぜひ、楽しんで、何度も何度も見ていただけると嬉しいなというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。ナイチンゲールケアの定義。ナイチンゲールケアとは、19世紀にナイチンゲールが提唱した看護覚書という本があるんですけれど、そちらの中で病気にかからないような、病気から回復できるような状態に体を整えるための知識のことです。通常この知識のことを看護と本当は表現するんですね。でも看護って言っちゃうと介護職員には関係ないなというふうに思われてしまうっていうことを避けたいので、ここからはナイチンゲールケアという表現を使用させていただきます。この看護覚書というのはナイチンゲールの代表的な本書籍なんですけれど、看護学校のに入学するとですね、1年生の時にいろいろなこう先生というか有名な研究者の方たちの看護論というのを勉強するんですね。その看護論の中の一つがナイチンゲールの看護覚書という本なんです。で、私は18歳の時高校卒業して看護学校に、東京の看護学校に入学したんですが、その時に勉強したはずなんですけれど、看護学生の時の私はですね、かなりの劣等生で、今こんな人様の前で先生なんかやってるなんて信じらんないわっていうぐらいの、授業はほとんど寝ている、サボりはしませんでしたが出席しても寝ているっていうダメダメ生徒だったので、ほとんどですね、まあ覚えていません、残念ながら。でも大人になって就職して、就職したら急に真面目な看護師さんに変身したんですけれど、なぜかというと、あまりにも病院の現場に、憤りを感じることがありすぎましてですね、まあ、頭にくることがいっぱいあったんですね。で、その頭にくることに打ち勝つには知識がないとダメだというふうに気がつきまして、なんか知識はないんだけど絶対おかしいよなっていうことがね、いっぱいあったんです。でも現場では知識がない、それも新人のナースがですね、いろんなこと言ったって、仕事覚えろって感じでね、怒られるだけですので、私が感じたのは、あ、知識がないとこの医療の病院という現場ではやっていけないなと思ったんですね。なので私は看護学校3年間ほとんど勉強してなくて、国家試験もよくギリギリ通ったぞっていうぐらいの先生たちから心配される落ちこぼれだったんですが、就職した途端に今までになく急に勉強を始めました。それはですね、まあ私の単なるこう正義感が強かっただけの話なんですけれど、おかしいなと思ったことを、なんていうの、周りをこう周りがおかしいなと思っ私が思ったことに関して周りの人を巻き込むには知識がないとダメだと思っちゃったんですね。そして勉強するようになった私は、まあ、病院自体はナイチンゲールに再会することは なかったんですけど、訪問看護、在宅医療の現場に移って訪問看護を勉強した時に、その時 の私より後に就職してきたんですけど、後に後っていうか訪問看護ステーションの管理者をお願いするした方が、まあ、年は私より上の看護師さんだったんですが、その方から、 岩下さんこの本読んでみてって言われて、看護覚え書きを研究している人、ナイチンゲールを研究している金井人恵さんという研究者の方のナイチンゲールについて書いた本をプレゼントしてもらったんですね。で、その本を読んで、なるほどと衝撃を受けてですね、今に至るっていう感じなんですが、この看護覚書およびその金井人恵さんのナイチンゲールを解釈した本、この内容を介護職員さんたちに伝えたいと思って、今まで、現場でね、自分の経営する介護施設で、職員たちに教えてきたっていう感じなんです。で、ぜひともこの考え方を今度は全国の頑張っている介護職員の皆様に教えたいというふうに思って、この改善介護士の講座を立ち上げたということになります。ナイチンゲールと介護職員。介護の現場には看護師にとってはですね、仕事の一つである診療の補助ってほとんどないんですね。その代わりに療養上の世話がたくさんあるんです。でも多分皆さんが見ている現場の看護師さんで、特にあの看護師ちょっとムカつくみたいなね、嫌なタイプの看護師さんは診療の補助しかしない、診療の補助を探して回る、でも診療の補助がないとやることない、つまんないとか言っちゃうっていう人が多くありませんか？診療の補助とは点滴するとかですね、注射するとかですね、褥瘡の処置をするとか、何かしら処置的なこと、傷のガーゼ交換をするとかですね、そういうバルーンカテーテルの交換するとかね、そういう処置と言われるようなことをしたがる。でもこれは看護師の仕事のうちの大きく分けた2つのうちの1つだけであり、全部ではないんですね。療養上の世話はたくさんあります、介護の場面には。でもなんだか療養上の世話は介護職員の仕事で看護師の仕事ではないと言って、私はやんない、入浴介助なんて私しない、みたいな看護師が多いと思うんですが、本当はね、大きな間違いなんです。療養上の世話は生活を整えるという観点で実施すれば、人は健康を回復できるんですね。看護師ではなくても賢い母親が家族の世話をするのと同じように介護職員ができれば最強だと思いませんか？なのでこのナイチンゲールの考え方をぜひ勉強してみてください。ナイチンゲールの看護覚書にはこのように書かれています。日々の健康上の知識や看護の知識は、つまり病気にかからないような、あるいは健康病気から回復できるような状態に体を整えるための知識、これはもっと重要視されてよい、こうした知識は誰もが身につけておくべきものというふうに看護覚書には書いてあります。要するに看護というものは病気にかからないように、または病気から回復できるような状態に体を整えるための知識なんですね。なので別に看護師じゃない人が身につけていても何ら害はないし、国民全員が身につけていれば日本国中が病気にならなくて済むっていうね、ことに本当はつながるはずなんです。ナイチンゲール看護論と介護の融合、先ほど言ったナイチンゲールを研究している日本の第一人者は金井人恵先生という大学の教授の先生で、今も、まだご存命の先生です。その先生がナイチンゲール看護論入門というものを出されています。で、その本に何て書いてあるかというとですね、面白いことが書いてありました。相互に隔離状態を保ったままで発達してきた医療と福祉を統合しようとしている、歩み寄りを見せているって書いてあるんですね。で、これは要するに古い本なので、介護保険もまだなかったですし、介護福祉士社会福祉士法という法律が始まったっていうことを示しているんですが、さらに介護保険が始まった今では、 医療と福祉っていうのは特にこの場合は高齢者という意味ですけど、バラバラだったのがこう統合しようとしている、融合しようとしているんだよ、歩み寄りしてんだよというふうに言っています。ということは今後ますます医療と福祉はこう連携をしていかなきゃいけない。そのためにはこのナイチンゲールの考え方を福祉の人たちも勉強した方がいいよというふうにこの金井先生もおっしゃっています。ナイチンゲール看護論を介護職員が実践できれば最強のケアができるということですね。改善介護士養成講座を私が作った一番の理由は、このナイチンゲールの成し遂げたかったことを高齢者ケアの領域で実践しよう、実現しようってことなんですね。要介護高齢者のさまざまな改善に期待できる、貢献できる介護職員を日本中に養成したい。これが改善介護士養成講座の本質です。今はまだもちろんいい介護を頑張ってしている人たちもいっぱいいますが、まだまだ改善するっていうところまで行ってない人たちがほとんどです。改善方法、今よりもお元気にする方法、ナイチンゲールはどういうふうに言ってるか、病気とは何か、ここが一番ポイントになります。ナイチンゲールが言っている病気とは、毒されたり衰えたりする過程を癒そうとする自然の努力の表れでありって言ってるんですね。この自然っていうのは人間本来が持ってる自然治癒の力という意味ですね。病気っていうのは毒が入ってきたり、または体自体が衰えたりすることで病気になる。でもそれを癒そうとする自然回復力が私たちの中にもあって、その自然回復力がこう外に現れたものを病気というふうに言っているというふうにナイチンゲールは考えています。それは何週間も何ヶ月も時には何年も以前から気づかれずに始まっていて、このように進んできた以前からの過程のその時々の結果として現れたのが病気という現象なのである。ちょっとなんか言い回しがね難しいですが、要するに病気というのはそのもう随分前から始まってますよっていう、それがこう目に見えて症状として現れるまでに何日も何年もかかりますよっていうことが書かれています。そう考えると単純に病気っていうのはなるべく体の中に毒を入れない、そしてどうしても年齢とともに衰えていく体を、衰えを少しでも最小限にゆっくりしたスピードにするために何かできることはないかっていうことを考えればいいんだよっていうことになりますね。環境整備、清潔、食事、ここからより具体的な内容に入っていきますが、ナイチンゲールは看護とは新鮮な空気、陽光、暖かさ、静かさなどを適切に整え、これらを生かして用いること、また食事内容を適切に選択し与えること、こういったことのすべてを患者の生命力の消耗を最小にするように整えることを意味するべきであると言っています。どういう意味かと言いますと、皆さんが吸っている空気は新鮮で綺麗ですか？お部屋の中にいて換気とかちゃんとやってます？で、ただ今の日本の空気っていうのは外の空気も結構排気ガスで汚れていたり、工場の煙で汚れていたり、スギ花粉がいっぱい飛んでいて、その花粉でアレルギーになったりと、あんまりね、外の空気自体も綺麗かって言われるとね、なかなか綺麗じゃなかったりしますが、ただお部屋の中で何日も何日も窓も開けないで換気もしないでいると、かなりお部屋の空気は汚れますし、あとお部屋のお掃除もちゃんとしないでいるとホコリっぽくなったり、カビがひどくなったり、そういうことがひどくなって、で空気が汚染されてしまうんですね。そうなると病気ができますよ。そして陽光というのは太陽の光のことです。太陽の光に当たってますかっていうことなんですね。で、太陽の光ももちろん適切ですから、当たりすぎると 日焼けしてやけどみたいになってね、ひどいことになりますよね。ここは全て全部適切に整えるっていうことが大事です。で、暖かさもね、寒すぎてもダメ、暑すぎてもダメですよね。そして静かさ、自分が住んでいるお家や施設がもうすごい騒音だらけでうるさかったらやっぱり辛いですよね。寝ている時にガンガン叫ばれたりしても辛いですよね。そして食事、まあ、ここが私が何度も言っている栄養がとても大事だっていうこともいっぱい書いてありました。こういったことの全てを患者の生命力の消耗を最小にするように整える、これがとても大事なんですね。私たちのこの人間の生命力が消耗しないようにしていく、それを要介護者の皆様の生命力の消耗を最小にできないかなって常に考えなきゃいけないっていうことになります。換気と保湿、先ほど少し言いましたけど、患者が呼吸する空気を患者の体を冷やすことなく屋外の空気と同じ正常さに保つことというふうに、この本には書かれています。冷やしちゃいけないんですね。これはよくなんて言うんでしょう、美容の世界でもね、女の人の体冷やしちゃダメとかね、あんまり冷える食べ物は食べない方がいいとか言うと思うんですが、やはり体を冷やすっていうことはいろんな病気につながるっていうことが昔から分かっていました。なので空気を冷やさないようにして、でもなおかつ屋外の空気と同じようなきれいな空気にしていきなさいよっていうことですね。なるべくもちろん屋外の空気もきれいに越したことはないんですよ。なのできれいな空気のところに住みましょうっていうのも大事ですね。そして少し人員過剰の建物の中では持続性熱病が発生し、もう少し混んでくると腸チフスが、さらに過剰になると発疹チフスが発生すると書いてありますが、まあこれは19世紀の、下水とかね、水道とかがまだきちっと、特に下水が整備されていない時代のね、300年も前の時代の話ですので、こういういろんな怖い感染症の名前が書いてありますが、今ではこういう病気は相当あれじゃないとね、日本ではなかなかないと思いますけど、でも日本でも例えば今はインフルエンザという感染症が冬になるとどっと大流行しますが、同じ建物の中に人の人数が増えていけば増えていくほど感染症は蔓延しやすいんです。ですので本来はですね、感染症予防の観点から言ったら、例えばデイサービスや特養老健なんかのような、そういうこう規模を少ない、人員の数が少ない方が感染症の観点では良いはずなんですね。でも残念ながら日本の厚生労働省はなぜだかデイサービスなんかも、大規模をいい値段にして、ね、小規模を安くするなんていうおかしな方向に進んでいますので、ちょっと違うんじゃないかなっていう気もしますけど、ですから本来は人数が少ない方がその感染という意味ではとても良いですよということが昔から言われています。住宅の健康についてですね、住宅、これは私たちは大工さんではありませんから、健康な住宅をどうやって建てるんだというご意見もあるかもしれませんが、本来はね、住宅を建てる段階から住む人にとって健康的に長い間住める住宅を建てていただくっていうことが大事にはもちろんなります。私の知り合いで住宅を建築されている方とかで、やっぱりこう健康住宅っていうのに重きを置いてね、やってらっしゃる、取り組んでらっしゃる社長さんもいらっしゃいますけど、やっぱり本当でしたらそこからですね。でただ私たちが、まあ、自分が家を建てるとかね、そういう時にはとか施設を建てる時にはそういうことまで考えて建てた方がいいですけど、まあ、我々が在宅利用者さんの要介護の方 のご自宅に行ったり施設で働く場合にはね、そこまでちょっとチェックはできませんので、とりあえずやれることとして何があるかなっていうことを覚えておいてほしいんですが、住宅の健康とは何かなっていうことで5つあります。正常な空気、正常な水、 効果的な排水、清潔、陽光ですね。正常な空気は先ほどの換気のところで言ったのと同じです。空気、室内の空気をいかにきれいに保つかで、現代ではね、空気清浄機とかエアコンとかがありますので、そういうものを使って、あと換気扇なんかもそうですね、そういうものを使って換気ももちろんしながら、きれいに保つといういろんなこう電化製品がありますので、そういうものも活用するというのもいいですよね。でもお掃除をね、基本的にしないとか、お掃除が行き届いていないと空気もほこりで汚れたりカビで汚れたりしますので、まずはお掃除がとても大事なんだ。ですから介護も看護も最初に学校に行った人たちは環境整備を習いますよね。あれをバカにしてはいけないってことなんですね。2番目の正常な水、まあこれもね、19世紀と違って、水道はきれいに配備されておりますので、一応大丈夫なはずですね。ただまあ超厳密に言うと、水道水も塩素が、消毒のために塩素が入っていますから、その塩素の入った水を飲んでいいのかとかで、いろんなこだわり始めるといろんなことが気になることもありますが、まあ一般的にはね、水道水で大丈夫という考えですね。でこの頃は水道水を信用してない人が、してない人が多いので、ミネラルウォーターとかをね、買って飲む時代になってきましたが、なるべく、不純物の入っていない、消毒薬とかの入っていないお水を飲めるといいですよね。3番目、効果的な排水。こちらも下水とかが整っているので、あんまり我々が関与するという心配はありませんが、やっぱり掃除が行き届いてなかったりすると排水でね、良くないなというのはありますよね。こういう簡単なことも、我々人間の当たり前のようなことも我々人間の病気に関係するということが言いたいわけですね。清潔、こちらも掃除をきちっとしましょうということで、特に在宅のサービスなんかは訪問介護の方たちがお掃除なんかで携わっていると思いますが、健康的な生活が送れるような掃除ができているかという観点で対応することが大事です。5番目の陽光は先ほども言いました、この日の光が、ここはまあ自分が日を浴びているかというよりも、住宅の中にちゃんと日の光が当たるか、日当たりが良いか、やっぱり日当たりが良い住宅はね、いい住宅だというふうに人気ですので、それと同じですが、やはり日が当たる縁側で日向ぼっこするっていうのは大事なことなんですね。医学的にはですね、日に当たるとビタミン D が活性化するということが分かっていますので、日に当たっていないとビタミン D を食べても活性化しないんですね。そうするとくる病になったりとかですね、骨粗鬆症が悪化したりというふうな悪いことが起きます。栄養と健康、ここはナイチンゲールがこのように書いていたと思うとですね、私は今そのここ数年特に栄養の勉強を力を入れてやっているおかげでですね、ナイチンゲールすごいなっていう感じなんですが、何と書いてあるか、消化力の弱さが遺伝だと考えられており、病気の誘因ともなり、家計の衰退へとつながる。消化力が弱いのは習慣によるものであるって書いてあるんですね。胃の調子が悪くてあんまりたくさん食べれないとか、あとね、お肉が苦手、レバーが食べれませんっていう人たちすっごい多いんですよ。で、その人たちはほとんど、私体質なんですとか、父も母もそうだから遺伝なんですなんておっしゃるんですね。ところが私が習ってる栄養学の考え方では、それは今まで食べてきたもののせいだっていう考え方なんですね。習慣によるもの、ナイチンゲールはこう言ってます。新鮮な空気を呼吸することの不足、深呼吸してますかってことですね。怠惰、不健康な刺激を求める生活、不健全な食事、興奮剤と歓迎剤の乱用、要するにカフェインですよ、興奮剤というのは、とか、あと歓迎剤というのは下剤ね、そのような生命力を消耗させる諸々の習慣によるのである。 消化力が弱いってことは、で一番強烈なのは家計の衰退へとつながるって書いてあるの。要するに子孫繁栄ができない少子化問題ってことですよ。日本は今少子高齢化、今後どうなるんだろう、誰がお年寄りを支えるんだろうって、年金問題などもそうですが、すごく心配されてますよね。家計の衰退、なぜ子供が生まれないか、病気が多いから、消化力が弱いからとナイチンゲールが予言してるんです。私その通りだと思います。肉が食べられない胃の弱さってどういうことってことですからね。皆さん、もし肉が食べられない方がいましたら、食べられる消化の力をつけられるように頑張りましょう。続いて対処方法になります。対処方法は具合が悪くなった時にどうするかですので、まずは具合が悪くなった時に現れる症状が分かってないといけないですね。で、いろいろありましたが、その中で面白かったのが皮膚の清潔っていうところ、ナイチンゲールが書いてました。ほとんど全ての病気の場合、皮膚の機能は多かれ少なかれ不調をきたしている。皮膚は清潔にしないといけない、当たり前ですが、皮膚が何かしら不調な人、ブツブツができているとか、かゆいとか、カサカサしているとかね、乾燥している、そういうのは全部不調をきたしているってことですが、そういう人は他の何かの病気がありますよっていうことを言ってるんですね。で、これも私栄養を勉強して大変勉強になったんですけど、内臓とかどこかの臓器がおかしくなると皮膚もおかしくなるんですよ。っていうことは、皮膚を見てちょっとこの方皮膚に問題があるなと思ったら、内臓もどっかに問題があるんじゃないかしらって考えた方がいいってことなんです。なんでかっていうと、栄養って重要な臓器が先に使うんですね。五臓六腑っていう言い方があると思うんですが、脳や心臓や胃や腸や肝臓や、その大事な臓器、生きる上で大事な臓器っていうのがありますよね。あの、我々が食べた栄養は、栄養や酸素っていうのはその大事な臓器が先に使うんです。で、大事な臓器に与えた後に最後に皮膚、お肌なんですね。なぜかというと、皮膚はもちろん大変面積も広いし、重さで比べても一番重い臓器ではあるんですが、命に直結する臓器ではないので、最後に栄養がいっちゃうんです。ですので、この最後の栄養が満ち足りてないっていうことは、その途中の本当に必要な臓器にも行ってない可能性があるぞ。栄養状態が悪くなり始めたら、先に皮膚が悪くなってくるわけですから、もしかしたらその次の他の臓器も悪くなってるぞっていうふうに見ます。ですので、お肌がとても綺麗で、何の問題もない艶やかなね、お肌の人は内臓とかの病気も少ないということがつながっていきます。続きまして、入院死亡を予防するための対処方法。ナイチンゲールの本にはこのように書いてありました。回復過程を促進させること。すべての病気は、その性質は回復過程である。回復過程とは、身体内部に起こった異変、すなわち毒されることや衰えることに対して自然の治癒力が発動して、元のバランスの取れた状態に戻そうとする自然の生命現象の現れというふうに書いてありました。あの、病気は何度も言ってますが、回復しようと、我々の体が回復しようとするその過程、途中のことなんだよってことなんですね。なので、その回復している状態を邪魔するなと、もっと回復がしやすいように手伝ってあげるっていうのが、私たちがやらなきゃいけないことなんですよ。で、その反対、邪魔するようなことを私たちがしてしまったら、改善なんてできない、悪化させちゃう。悪化させないためには、邪魔しないように、その自然の治癒力を もっともっと早くうまくいくように生活を整えられませんかってことなんですね。回復過程を促進させる具体例ですね。例えば嘔吐するとか鼻水が出る、熱が上がる、発熱する、下痢をする、あと誤嚥した時に要介護高齢者の方咳込みますよね。あと怪我をした時に痛かったり腫れてきたり膿が出てきたりしますよね。これらってなんか怪我したりいろんな病気の症状だというふうに私たちは思っていますが、これは回復、自然治癒力が回復しようとこうさせている途中の姿なんです。例えば嘔吐、なんで嘔吐するかっていうと、大体は、まあ多くは変なものを食べた時ですよね。腐ったものとか悪いものを食べた時、古くなったものを食べた時、そうすると古くなったものを食べる時、本当はね、敏感な人は口に入れた途端に、お、もうこれ腐ってるぞって分からなきゃいけないんですけど、現代人はもうそういうのも敏感じゃなくなってますから、腐ってても知らないで食べちゃってそのまま胃に行きますね。そうすると胃の段階で、お、腐ってるぞと、これは食べたらダメだぞっていうふうに判断するから吐くんですよ。で、ということはその腐った悪いものを吐き終わるまで吐かせなくちゃいけないんですね。吐いてるからといって病院に行って吐き気止めを飲ませて吐かないようにしたら、その腐ったものを出したいのに胃は出せない、薬のせいで吐き気止め飲んじゃったからになりますよね。っていうことは吐かせた方が良いわけですよ、回復するためには。ただ要介護高齢者の場合、体力もない、自然の治癒力もかなりもう低下しているので、嘔吐することによって、例えば仰外仰向けで寝ていて嘔吐して、そのままそれを誤嚥してしまって誤嚥性肺炎で亡くなるなんてこともありますよね。他にも嘔吐をいっぱいすると塩分も出ちゃう、ナトリウムですね、ナトリウムも出ちゃうから、2級で習った低ナトリウム結晶にもなる、水分も出ますから脱水も起こす。で、そうするとその脱水や低ナトリウム結晶の、おかげで他の病気になってしまう、脳梗塞とかになってしまうかもしれないで考えると、もちろんその嘔吐をそのままほったらかしといていいかっていうと、ほったらかしといてはいけないわけですが、ただ止めればいいってもんじゃないってことなんですね。発熱も同じですね。なぜ熱が出るか、これは2級でやったから復習覚えてますか、なぜ熱が出るか。例えばインフルエンザでなぜ熱が出るかというと、インフルエンザウイルスを殺すために体が戦っているんです。だから熱を出すんですね。熱で殺そうとしてるんですね。なのでインフルエンザの時に高熱出ますけど、下げない方が早く治るはずなんです。ただ何度も言いますが、要介護高齢者の場合はね、高熱で体力がなくなって、ご飯食べられないとかね、あとは肺炎になっちゃったとか、そういうふうに他の悪影響が起こりやすい状態の方たちなので、薬使ったりしましょうっていうふうになります。だからここはね、すごく難しいんです。人間の自然治癒力で治ってる途中なんだから、そのままでいいんだ、安静にしとけばいいんだっていう部分と、でもそれをそのまま安静にしておくと、その他の他に悪影響が出てきて命に関わることもある。ここの境目を見分けるのがすごく確かに難しい。だから高齢者の場合はちょっと見分けるのも難しいし、早めに病院に行って先生に対応してもらおうというふうになるわけなんですね。連携方法です。ナイチンゲールが連携について何か書いてあるのかなとちょっと思ったんですが、探せばありました。ナイチンゲールは医師との連携はとても重要というふうに書いています。でもお互いの役割は別なんだというふうにきちっと明文化されていました。医師は病気を治療する役割、手術や薬で治療する役割があると。 で、看護師については病気の人を治療する役割。ここに人が入るかどうかなんです。医師は人を治療するんじゃなくて病気を治療する。看護師は病気の人を治療する。ただまあ現代の日本の法律ではね、治療できるのは医師だけだというふうになってますから、看護師や介護職員が治療できますなんて言っちゃいけないので、ちょっと言ってはいけません、法律上ね。でもまあナイチンゲールの時代にはそんな法律は多分なかったので、生活を整えて治療をするという書き方がされています。ただ現代日本では私たち治療してますなんて言ってはいけませんので、生活を整えることで病状の回復に貢献できるという言い方がいいんじゃないかなというふうに思っておりますが、これが看護師だけでなく介護職員もできれば素晴らしいと思いませんか。ホームページから講座の申し込みをされますと、折り返しすぐに確認のメールが届きます。で、2級講座の時もそうだったんですけど、その折り返しのメールが全然来ない時、普通はですねもう1分以内に返事が行くんですが、全然来ないぞっていう場合は迷惑メールに入っているか、セキュリティが厳しいメールソフトだと拒否されてしまうことがあるんですね。なのでもし届いていない場合には、ホームページのお問い合わせのページから届いていないんですけどということでご連絡をいただけると助かります。そうしないとこちらとしては入金がいつまでもないんだけどどうしたんだろうなってこう待ってるみたいなことが起きてしまいますので、よろしくお願いいたします。で、認定料の入金の確認をこちらでしましたら、その後テキストを郵送させていただきます。テキストが届きましたら、テキストを見ながら動画の講座受講を、動画を見ながら受講して学習を進めてください。で、そのメールが届いたらですね、そのメールにこのアドレスを見てくださいというような動画が見れるアドレス、これは会員さん、入会した人にしか見れないようなやつですけど、入金後に動画のアドレスが書いてあるメールが届くようになっています。で、お支払いの方法とか認定料などは、ホームページに書いてあります。で、1級はかなり盛りだくさんなので、やや少し高額になりますので、分割でのねお支払いも可能になっておりますので、ご確認していただければと思います。で、試験問題は受講後3ヶ月以内にメールで送信、されます。で、印刷試験問題をね、紙で欲しいなと、ちょっと自分家にコピー印刷機がないから、コピー機がないので、プリンターがないので印刷できないわという人なんかもいらっしゃると思いますので、そういう方たちは試験問題を紙で送りますので、ご連絡、別途ください。で、受験方法はご自宅で構いません。テキストや動画を見直しながら受験しても大丈夫です。で、その回答の送り方は、E メールで添付できる方は添付で送っていただいて、PDF でも Word でも大丈夫です。で、ファックスの方がいいという方はファックス、郵送の方は郵送の中からご選択ください。試験問題は記述式と小論文ということになります。詳細は、ホームページをご確認ください。で、注意点は、申し込まれたら必ずすぐにメールが自動設定でいくようになってるんですね。で、それが届かないっていうことは、必ず迷惑メールを見てほしい。迷惑メールに勝手に振り分けられてる可能性があります。で、その今までのパターンですとね、G メールと、あと AU と、あと iCloud のアドレス、この3種類はですね、結構厳しい、セキュリティが厳しい印象がありますので、そちらをお持ちの方はできるだけそれ以外のメールアドレスを使った方が良いのと、あとは迷惑メールから解除していただければなというふうに、思っています。その方がお互いにやり取りがスムーズになりますので、そこの点をご注意いただければと、思います。では、これで第1章を終わります。ありがとうございました。